恵み深い天のお父様、あなたはいつも恵み深いのですが、特にこのイースター、悲しみや暗闇やあらゆる苦しみを打ち破るかのように、特に死の支配を打ち破って素晴らしい永遠の希望、光を私たちにお与えくださった全世界が喜んでいるこの日に、私たちは洗礼式も含めて心から賛美し、また新たな出会いが与えられ、御言葉とお祈りと、そして歌を捧げる特別の礼拝を持てますことを感謝します。先週はイエス様の御苦しみの後を思い起こしながらの一週間でしたが、もしもこの中に本当に疲れて、またさまざま傷ついて、そして光と道を求めながら来た方がおられたら、私が道だ、我が道を歩めと、あなたが力強く手を引き、体を祝福し、心を強め、ご家族手の技を祝福してくださるようお願いします。あらゆる困難苦難が恵みに変えられるようによろしくお願いします。特に体調不良の中来られた方がおられたら、病気にかからないで健やかでいなさいと命じられたイエス様が一人一人を巡ってくださるようにお願いいたします。今日残念ながらバプテスマを延期なされた兄弟姉妹も、また今日予定通りに受けることのできる恵みに預かった姉妹方も、また今回は受けれなかったけれども次回考えておられるその他の方々も、またそれを見守る私たちも、等しく神様がイースターの祝福によって包んでくださって、そしてあなたの身元にまたもう一つステップアップさせてくださるようによろしくお願いします。インターネットで全国各地に散ったまま共に礼拝をしている兄弟姉妹にも神様が語りかけてください。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。先ほどの写真のように、ふるさとに帰って、防護服着なくてもいいかなと思ったけど、やっぱりみんなで来てしんどいなと、行くたんびに何か悲しい気持ちになって、何回も行ってるのになんで涙目のような心になるかなって、やっぱりふるさとっていうのはそういうものかなと。そこでそれだけに終わらない、私は素晴らしいアイデアを思いついて、この16名で来たのだからどこでも食事していいという話はない、どうせ食事をするならば私が是が非でも食べたいあの店にしようと思ってある豚丼屋さんがあってですね、結構売り切れるんですよ。そこで起点と聞く私は納骨堂に行くのが目的なのに、その途上早速店長に電話して、よく知ってるので予約させていただいて、大丈夫ですよってちょっと遅れながら行ったんですけども、そしてインタビューする必要もないのに食べた人に、あなたはどうでしたか、あなたもうまかったはずですよねっていちいち聞きながらそしてこの店に来てよかったななんて思ったんですが、ある時シンガポールから来た有名な教会の牧師さんを連れて行ったら、本当に食べるは食べる、何人分食べるんだろうって、で買っていかれたのが T シャツですよ。ちょっと模様が今回変わってました。ある方は私に聞いたんです、あれ先生の言葉ですかって、本当に不思議なんです。私は震災後、苦しみのその向こうに祝福があると言ってはばからなかった。苦しみで終わりじゃない、苦しみはやがて強くなるため、強くなった私がその先の祝福を得るため、だからどんな困難も祝福に変えられる。でその T シャツ、黒い T シャツには苦しみの中に光があると書いてあるんです。どっちが先かわからないんですが、同じ頃そういうふうに思い立ったかどうかわからない。先週は受難週、金曜日には午後3時にイエス様は命を私たちに、親が子に生みの苦しみをして母が命を与えるように、命を落としてこれ以上の愛はないと示されたこの時間だなと。でこの苦しみの足跡をたどる1週間の金曜日の後、空白の3日間を経て、駐車場のようにその日も入って金土日が3日分お金取られるように、金曜日なくなって金土日、今朝ですよ、今朝 女性たちがキリストの墓に行ったら空っぽだったんです。で今日の箇所は、まあ、そうだ、じゃあ最初にね、私話それると悪いからアウトラインをまず出します。今日は2つだけ受け取ってください。今日は何の日？いつもの日曜日ですが、いつもじゃないんです。今日は教会カレンダー、教会歴と言いますが、もう日本では2つ有名です。どんどん有名になってきました。1つはクリスマス、もう1つが今日イースターです。皆さん、イースターというのはよみがえり、復活、この教会も復活教会ってある人は言うんです。翼の教会という人もいますが、復興教会だという人もいるんです。今日は復活の喜びの日。いろんな悲しみもありますよ。お腹痛いってこともあるでしょう。私今一番気になるのは、私の前歯の左側の真ん中から3本目です。こんなことメモしなくていいんです。なんかグラグラしててですね、明日ドイツに行ってポロッと取れたらどうしようと思って、今朝歯医者さんに電話して、時間外なんですが、今日の夕方5時に行って見てもらうことにしたんですが、今日の午後は牧師さんも訪ねてくるので、いろいろやってるうちに私は分かんなくなって、忘れたってなんないように家内に今日5時に歯医者だから覚えててってまたお願いもしたんですけども、今日は慌ただしく朝からバタバタしてる人もいるでしょうが、喜びの日ですよ。その喜びは宝くじが当たったからですか、それとも何かおいしいもの食べたからですか。いいえ、もっと根源的なものです。源です。私たちの源は、長生きしようがしまいが、有名になろうがなるまいが、願いが叶おうが叶うまいが、大したことないと。聖書に出会うと物差しがもう全然違うんです。山のてっぺんから今までうじくじくよくよ、小さな世界でなんだかままごとみたいだったかなって、だんだん突き抜けてくるんです。で、源は、地上は旅路だ、しがみつくもんじゃない、しがみついていいことなかった、手放して、そしてもっと永遠の世界にコンセントをつないで電流が流れて、同じ電化製品ががぜん機能を発揮するように私たちは変えられるんです。その源は復活の信仰です。死んで終わらない、よみがえりの命がある、天の御国の希望がある。今日2つ持って帰っていただきたいことは、今日は喜びです。先週週間どんな辛いことがあった人も、どんな割り切れないことを経験した人も、今日は喜びの日です。新しいカレンダーの1ページです。これにアーメンとみんなで言いたいと思います。それは復活の信仰からにじみ出てくるものです。じゃあ今日の聖書の箇所を出していただきますと、じゃあまず読みましょうか。ルカっていうお医者さんが2部作として書いた教会出現の歴史の書物は、使徒の働きと言うんです。でキリスト伝はルカの福音書と言うんです。ルカの名前を取った病院は聖ルカ病院、聖ロカ病院といって有名です。そこの日野原先生はよくテレビに出てきて、一体何歳まで人生経験してるかなって、牧師の息子さんのお医者さんはものすごく有名です。その元々の医者のルカの記述から、今日は復活のイエスをたどりましょう。じゃあ24章の36節読みましょう。はい、これらのことを話している間に彼らの真ん中に立たれた。今日最初の喜びの記述について大雑把にお話しします。これらのことを話しているというところからお話しますと、教会にもどっかに絵が飾ってあったんじゃないかと思いますよ。エマオの途上というんです。エルサレムという町 の東側にオリーブ山、反対側の西側に11キロぐらい行くとエマオがあって、そこの道々2人の弟子が、名前書いていないんだけども、しょんぼりしてた日曜日の多分午後ぐらいの時間帯ですよ。今は朝ですが、そこにイエス様がスッと現れて、何の話してたんですかっていうか、あなた知らないのって、イエス・キリストが、イエス様が祭司長たちに十字架に貼り付けになって3日目の今日日曜日の朝、女性たちが行ってみたら女の人たちが空っぽだった、天使がいて生きていますよイエス様とか言って、他の弟子たちがどれどれって見たら本当に空っぽだったって、知らないんですかこの話って、ね、あなただけが知らないんですかって、イエス様が、心の鈍い人だなって、愚かな人たちって、それからこんこんと聖書の旧約聖書ですが解説をして、キリストは苦しんで十字架について3日目によみがえって復活するって解説をしていって、彼らは覆われていた目の鱗みたいなのが落ちるような形でしょうかね、取り除かれるようにして、なぜ分かったかというとね、パンを裂いたって書いてあって、教会でよくパンを配って聖餐式って、キリストが私たちのため肉体まで捧げてくださったって世界中で象徴する、それを受けた時にイエスだと思って姿が消えたんです。 で、そんなこんなのお話をエルサレムのどこかの家に行ったら、他の弟子たちもシモンもいて、多分女性もいたでしょ、という箇所がここなんです。これは日曜日の今日の夕方の出来事です。今は朝ですよ。でも日曜日の早朝に行ったら墓が空っぽ、女性たちがびっくり仰天して、弟子たちも確認したら本当に空っぽ、天使がいたとかって、なんかざれ言みたいなことを言って、天使はイエスが生きていますって、わけがわからないですよ。しかしイエス様は心の鈍い人だなって、そして目から覆いが取り除かれるようにイエスだってわかった。で、じゃあそんなこんなを話している間にイエスが真ん中に立たれた。皆さんちょっと今日引用箇所から入ってごめんなさいね。じゃあ3丸出していただくと、ヨハネの福音書を見ると、不思議なことに扉が閉じてあったんですよ。教会はアルソックが入ってますから、皆さんね、教会にちょっとこそっと入ろうかなと、ビーッと警察も来ますから気をつけてくださいね。扉が閉じてあったのにイエスが現れた。じゃあご一緒に同じ箇所の他の記録を読み合わせてみましょうか。20の19、はい、その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。なんか今日の箇所を見ると亡霊だと思った、まあ、幽霊というか日本人だと霊が現れたと思ったのも、なるほど、だって扉が閉じられてそこにイエス様がスーッと現れたんですよ。これは確認の上、じゃあせっかくだから1020も最初に読みますか。さっきのエマオの途上10を見ると、最初彼らはイエス様と話をしていたのになんで分かんなかったのって、これ私もちょっと思い当たるところありますよ。震災で教会を失って、ほうで家を失って、教会も行方不明でわけ分からずに車何十台で旅行している時、いつのことからか記憶ないけど、どなたかの気配感じた。私は誰かがこの旅行に一緒だって、ツアーでもないんです。家を失って突然追い出されて、集まった人でただ旅行をせざるを得なくてしたんですが、ね、ツーリストの誰か添乗員もいないですよ。けど誰かが全てを失った私たちのこの真中におられるという感覚があったんです。だけど分からなかった。この道の途中はどうでしたか。さあルカ24章16、17、読んでみましょう。しかし2人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。17節イエスは彼らに言われた。歩きながら2人で話し合っているその話は何のことですか。すると2人は暗い顔つきになって立ち止まった。あまりにも悲しみが深すぎて、あまりにも辛すぎて、イエスと一緒でも喜びがないんですよ。だいたいイエスだと分からないんです、自分たちだけだと思って。ところが後で目から鱗というか覆いが取り除かれる。二丸もじゃあ一緒に読みましょうか。その後どうなったか、イエスだと分かったんです。パンを裂かれた時、あれ、これいつか誰かとやったな、十字架につく前のイエス様だ、目の前はイエス様だと分かったんです。こんなことあるかなと思いますか。あります。じゃあ31節32節読みましょう。それで彼らの目が開かれイエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、くださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。後から分かるんです。イエス様がご一緒だった。私は東京のキャンプ場にたどり着いて、この中にいるある人とある人の会話でイエス様だと思ったの。その人には言ってないんです。何か家から持って出たって、大熊町から。何も持つなって言われたから持って出ない、あなたも私も。けれど生きてるよね、何ヶ月も経ってって。生きていくのに必要なのは山ほどじゃない、ちょびっとでいいんだって。そんな会話を小耳に挟んだ時にイエスの言葉のように思ったの。山の上の説教で、心配するため生まれたんですか、自分で計算するため生まれたんですか、狂ってるって。神様に預けなさい。神様があなたに命を賜ったのだから、野の百合をこんなにきれいに装い、空の鳥を養う神があなたを養わない話があるかって、信じなさい、という会話の現代版のように、あ、キャンプ場の真ん中にイエス様がおられるって、目から鱗のようにあの時思ったんでした。 さあ今日の箇所に戻りますよ。最初はイエス様だとわからなかったけど、イエス様だったんだなと、そうだ私もイエス様見たよとペテロも言った。37節じゃあ読みましょうか。はい、彼らは驚き恐れて霊を見ているのだと思ったという書き方ですが、分かりやすく言うと亡霊みたいに思ったんじゃないですか。だって死んだんだから、だからここに復活信仰なんてないんです彼らは。だから亡霊だって、日本なら幽霊だぐらいに弟子たちも思ったんじゃないですか。38節見ましょうか。はい、するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか。どうして心に疑いを起こすのですか。しかし私はなんとなく弟子の気持ちが分かります。そうは言われても、だってふるさとに帰って入った瞬間にスイッチが入るんです。あの家この家知ってる、あの家は住んでた人も知ってる、家だけあってもぬけの殻、あの家もこの家も全部っていう世界中のエポックのような我がふるさとに帰ると目の前で見ているんですが信じられないです。その現実を受け止められないです。これは何なのって、もう5年も経ったのにこれほっぺたつねってみようか、嘘でしょって、夢幻亡霊、私なんか心の中で何か別のものを見ているの、いや現実です、現実ですが悟れないんですよ。イエス様は言いました、ね、どうして心が乱れたり疑ったりしてるんですか。39節読みましょう。はい、私の手や私の足を見なさい、まさしく私です、私に触ってよく見なさい、霊ならこんな肉や骨はありません、私は持っています。皆さんほっぺたつねるんじゃなくて十字架で手首のところ五寸釘のような刺された、ここに指さしたらって、ところで今日の箇所には11使徒って書いて、使徒は12人ですがトマスという人がいなかった。この時後で来たトマスは俺は信じないぞって、みんな人私を騙そうとしてるんじゃないかって思ったんじゃないですか。だから後でトマスに指さしたらってイエス様が、やり刺されたところに手差し込んだらって、差し込まないで信じますって告白したトマスがいなかったから多分11弟子と書かれていたんでしょうが、亡霊ならば肉や骨はないでしょうって、それでも信じられなかったか弟子たちに、だから40節で今度はパンじゃなくて魚を食べたんです。皆さん亡霊が魚食べますかって40節読みましょう。はい、次の40を出していただいて、はい、それでも彼らは嬉しさあまり信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。ごめんなさい、41節を抜いたんじゃなくて、ある写本にはあってある写本にはないから、この聖書の翻訳はなかった可能性があるかもしれないから下の方にあるんです。飛びまして、だから41節読みました。何か食べるものありますかって、じゃあ42節読みましょう。はい、それで焼いた魚を一切れ差し上げると、43、イエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。これで本当にイエス様は復活したんだと目から鱗でした。今年の夏はまたアメリカ人ベックチームが来て、食事のない日にアメリカ人がご馳走してくれるって話になったんです。多分ホットドッグかなんかですか、肉が出るか知りませんが、お金払って食べたい人は無料か忘れましたが、しかしイエス様の時はホットドッグじゃないんです。イエス様が本当に肉を持って骨を持って復活し、そして目の前で魚を食べられるイエス様に出会った。じゃあ41節ちょっと戻りまして、彼らの心境はどうでしたか。だから喜びですよ、嬉しさですよ。復活はイースターは喜びです。それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられずって。皆さんは悲しくても嬉しさが悲しみを飲み込むってどんな時に経験しますか。先週でしたか、テレビで東京かどうか分かりませんが開花宣言、毎年同じですよ。基準木って決まってるんです。靖国のとこどうか知りませんけど、そこにちゃんとした署員が来てみんなが写真撮る中でテレビの撮影を受けながら今開花宣言をしますと。他はみんなつぼみなのに、いいんです、つぼみで一輪咲けば全部咲くんです。必ず咲くんです。もう春が来たんです。重苦しい寒い冬は終わったんです。新しい時代が来たんです。もちろん冬みたいな日も稀に来ますよ。来てももう冬に逆戻りしたとは言わないんです。もう春が来たら春が来たんです。桜の季節なんです。私たちの暗闇の心、悲しみの心に 強い光が必要です。苦しみの中に光があるという T シャツじゃないけど、苦しみの受難週のその向こうにイースターの卵にひびが入ってバカーッと割れるような、まあ今の季節は桜の開花宣言の例えでもいいですけど、合格発表がいいんじゃないですか。皆さん絶対受かると思っている人よりも本当に受かったかな、多分ダメじゃないかなとしょんぼりしているところに、受かったわよって誰かが知らせてくれて、怖くて自分で調べられなかったって、あ本当に受かったって、本当間違いじゃないって、ほらこれコピーしてきたからって、本当なんだって家族もみんなして、子供の喜びもみんなして、もしかしたら電話しなくていいとこまで電話してあんまり関心のない人まで、ね、あなた聞いてって、別に聞きたいって気持ちないけどいいから聞いてよって、とにかく合格したんだからって、もうその時病気だろうがちょっと辛いことがあろうが、初めての店に入ってみたら美味しくない食事でがっかりしようが、もうそんなこと全部ぶち破って、だから苦しみの受難週のその直後にもう死の暗闇はもうそこで打ち破られて、イースターの喜びですよ。以前お話しましたね、私たちがイスラエルに去年一昨年行った、その去年の時に妹の言えば一昨年ですか、分からなくなった去年だったかな、去年、ね、そしてヨーロッパからハンブルクから一人のプロの歌手が、地中海歌手がずっとヨーロッパに住んでる人が私たちのためだけ来て、そこここで素晴らしいこの歌声を奏でて、スペイン語でヘブライ語でドイツ語で英語で日本語で、贅沢な旅行だったな。ところが先日その方が書いた自分の生い立ちの本を見て、そういう中から生まれた賛美だったのか、まあ何度病に侵されたか、深い鬱もそうですが、普通じゃないリウマチ、もう寝起きもできない、人の手助けなければ生活が成り立たない、もうまるでトゲが全身に刺さったかのような、私リウマチ知らないから本で並走かなって想像するしかない、全身にトゲが刺さったような、激痛が全身を貫くような、そうすると肉体に痛みがとことん突き刺さるとどうなるかというと、自分の醜い心がどんどん出てくるんですって。体と心はつながってるんですよ。本当に醜い自分自身の心がまるで亡霊のように出てくるんですか。その体と心が本当にもがき苦しむ中で彼女は悔い改める、その本によれば本当に深く悔い改めるんです。そうしたらさーっと抜けていく、本当に不思議な経験をして、主と私だけ、イエス様と私だけ、そうしたらもう苦しくて本当にどうにもこうにもできなかった自分心の中から、まるでマグマのように新しい歌が生まれてきて、あだからかと私読んで思ったんです。この教会で最初にコンサートしてくださった時に、スペイン語だのそれからいろんな言葉でちょっと難しくて、この私たちもどうかなと思ったら、初めてその時教会に来た人いたんですよ。魂が震えたって、普通の歌じゃないって、ものすごく感動したって。それがきっかけでその後カフェなどに来ておられる方、いや魂打つんだなって、それはただ歌声じゃないんですよ、全身を貫くような、全身針が刺さったような、誰も味わわないようなキリストの十字架ほどではないでしょうが、で自分の汚い心がさっとあぶり出しになって、そこで深い悔い改めの祈りをさせたら、なんか喉からトゲが抜けるようにさっと抜けていって、新しい賛美が、神聖の体験をした。ああだからうちの教会でも人の心の金銭に触れたんだな、魂を捉えたんだなって。私は先日横浜に行って VIP クラブって、これはもともとサラリーマンたちの集まりだったんで、サラリーマンじゃない人も来てました。ホテルでいくらの会費か知りませんが、食事とお話で私がお話しに行ったんでした。もう定員ギリギリの120名集まってくださって、嬉しかった。半分ぐらいはキリスト教を知らない人でした。ところでそこで本をいただいてきたんです。その方はある有名企業の、まあ、重役で取締役で終わった方なんです。でその本を電車で読みながら、へえそうだったのか、そうだったのかっていうのは、綺麗な奥様と結婚をしてから始まって、奥さんがあるきっかけでクリスチャンになって、旦那さんはエリートだしバリバリのトップのサラリーマンだから、あ俺は神様なんかいらないと、あれは女性とか弱い人が信じることで私には不要だと思ってたけど、奥さんがどんどん信仰が強くなって、へえと思って、会社の感謝みたいな家で集会を始めて、それでとどまらず、やがて奥さんが女性牧師になったんですって。ところがそれがちょっと問題になって、会社の中であんな宗教活動許されるかってワイワイワイ責められて、 結局旦那さんは奥さんのことも愛おしいから手伝ったりしていたんですが、分かりましたと、やめますと、これを言いますと、とこう言った途端に、あなたは何を宝にしているか、どっちを取るのかって、本当に心が苦しくなって、その時私には救いが必要だ、自分で自分を救えないと観念して、奥さんに告白したら、奥さんは牧師でしたから、あなた今日洗礼受けなさいって、ちょっと私はびっくりしたんですけど、ね、夜ですよ、夜、その家で奥さんが牧師だから奥さんに洗礼させてもらう、それを告白させられたと、ね、あなたは人生を神に捧げるか、あなたは あなたの命を神に捧げるかって、捧げますと奥さんに言われて、告白したらね、重荷がさーっと洗礼を受けたら抜けて、喜びがふつふつ湧いてきたと本に書いてあるんですよ。それからはあらゆる困難にくじけないサラリーマンになって、まあ、それからがサラリーマンとして紆余曲折なんです。まず、まあ、どこの会社でもあったかどうか知りません。神社で最初に祝福をお祈りするときに、いや私はそれはできないと言ったら、上司に呼ばれて、会社を取るか信仰を取るか2つに1つにしろと言われて、彼は迷わず信仰を取りますと言って、貧乏くじですよ。ところが左遷されても何されても降格されても、行ったとこ行ったとこで祝福されるんです。だって彼は心が変わるんです。以前は流されたんですが、会社でも間違ってるってものは間違ってると思いますよって言うようになったんです。で、心が純粋になったんです。そうするとかえって信頼を集めて、ポジションがどんどんどんどん上がっていって、その子会社の最後は会長さんで終わったんですけど、我がサラリーマン生活に悔いはないって、全ての祝福はあの喜びから来たと、自分の力でなんとかなるんだと言っていたのが降参をして、そしてあの時洗礼を受けたら、ふつふつと喜びが湧いてきて、その後はもう順風満帆ではなかったけど、全てが祝福に変えられた。振り返ればどこに行っても神様の守りがあった、どこに行っても神様の平安は変わることがなかったと、その本をいただいてきて、サラリーマンの人もこういう人生もあるんだなって、キリストに会うと皆さん喜びですよ。喜びがだから憎しみとか恨みつらみとか、誰かを攻撃するとか誰かのせいにするとかの人生から、ね、イエス・キリストの喜びが根源、復活が根源となった喜びに貫かれる人生に、今日はだから喜びの日です。じゃあ2つ目、だから喜びは復活信仰の告白から来るんです。じゃあ44節から読みますか。44節読みましょう、はい。さてそこでイエスは言われた。私がまだあなた方の一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言書と詩篇とに書いてあることは全部全部成就するということでした。皆さん、イエス様はこれ旧約聖書の解説を始めた。骨を見たか、肉を見たか、魚食べてるのを見たか、じゃあね、今から聖書を解き明かすからね、ちょっと解説すると、何ですかこの3つ、モーセの律法、2番目預言書、3番目詩篇。今はモーセの5書、その後ユダヤ民族の歴史書、その後詩書、最後に預言書と4つに分けるんですが、当時はこの3つの分に全部入ってたんですね。預言書も呼ぶ記などの詩書も、この3つを指して旧約聖書全部、ね、ところが、んじゃあミッションスクールに入って一生懸命徹夜して勉強したら信仰わかるかって、信仰はそういう問題じゃないんです。信仰はイエス様が手ほどきしてくれて、それに従って告白すると、子供でも寝たきりの人でも従前の信仰になるんです。で、頑張って自分で努力して自分で目覚めるというものじゃないんですね。イエス様に手を引かれ、抗うことなく目から鱗。なぜかというと、45節読んでみましょうか。心開かれる。じゃあ45節読みましょう、はい。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開い、そういう作業をしてくれていたのって。そうですよ皆さん、私たち教会来て最初聖書って難しい、ちんぷんかんぷんだけど、だんだん聖書の言葉が心に入ってくるんです。重なるようになってくるんです。それ自分でやってるんじゃない。イエス様が、親が食事を作って年齢に合った子供に合う離乳食なんだのなんかを口に入れてあげるように、イエス様は私たちの心を開かせてくださって、だから分かるんですね。で、46節読みましょうか、はい。こう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、47よって次 次を出してもらっていいですか。40、はい、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝え、そして私たちに述べ伝えられて2000年後の日本の私たちに届いたんです。皆さん、ここで言われていることは3つ。イエス様は十字架で苦しみ、その後復活する、そして聞いた人が悔い改める、この3つの手順で完成するんです。で、復活信仰がなかったら完成しない。ただ十字架だけでは腐ってるじゃない、痛いがあって、だったら話したこと全部嘘っぱちだと思うよって言われてしょうがないんですね。じゃあ皆さん、当時の人はいいな、イエス様魚食べてるの直に見たから、見たら私も信じるかもって、いいな、イエス様の言葉聞いて解説聖書してもらったら私もだったら信じたかもって、2000年後じゃそれは叶わないしなって、いいえ大丈夫です。じゃあ今日の引用箇所の40を出していただくと、例えば当時こういう解説が意図的に流されて今もあるんです。さあ、それはね、じゃあご一緒にマタイ28章の12節から読みましょうか。はい、そこで祭司長たちは民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えて、13、こう言った、夜私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだ。で、15節、はい、そこで彼らは金をもらって指示された通りにした。ユダヤ人の間に広まって今日に及んでいる。分かりやすく言うと苦し紛れだったんですね。つまり遺体がなかったんです、敵方の手に。十字架で殺しはしたものの、ね、それで弟子が盗んでいったんだ。じゃあこれ2000年後の私たち、これを調べてどう思いますか。客観的に皆さん、当時のローマ兵隊ってアルバイトじゃないんですよ。職務怠慢だったら降格じゃないんです、処刑ですよ皆さん。それをね、あんなおどおどして鍵かけて扉閉めていた、キリストなんか知らないとかって、命を自分の命を一番大事にしてた弟子たちが勇気を振るって、プロのガードマンじゃないけど兵士たち、武装してる者たちから盗むことなんかできるだろうかって、仮に盗んだとして弟子たちは3日経っても4日経ってもだんだんだんだん腐り始めた中東ですから、キリストの手足皮膚を見て嘘っぱちだったなって、俺たちの先生全部嘘だったなって、今こそ目が覚めたってなって、普通でそれを逃げ腰だった弟子が突然人前に現れて、見たものは言わなきゃいけないって、殺されても言わないわけいかないって、世界中でキリストは復活した復活したって、それで迫害が始まって大半がみんな殺されて、だから質問は、自ら作り上げたでっち上げた嘘話のために一番大事な命を懸ける人なんているんですかということですね。で、もう一つの箇所は50ですよ。当時復活を信じている人は誰もいなかったことが分かりますね。女たちも弟子たちも、それから敵たちもですよ。じゃあヨハネ20章の15節読みましょう、はい、イエスは彼女に言われた、なぜ泣いているのですか、誰を探しているのですか。彼女はそれを園の管理人だと思って言った、あなたがあの方を運んだのでしたらどこに置いたのか言ってください、そうすれば私が引き取ります。だからかえって女たちで弟子たちは、敵が盗んでいったんじゃないか、せめて遺体だけでも返してください、復活なんてことは考えてないです、丁寧に葬りたいから返してくださいって、ね、言った。つまり弟子たちの手の中にもなかった。ここでの質問は、もし本当に敵方がキリストが本当に万が一復活したらとどめようもなくなるから、もう一回24時間見張って息吹き返したら仮死状態からよみがえったら殺してしまえって、心臓ひとつきだなんて仮にあったとしてですよ、4日経って5日経って1週間経ってどんどんどんどん腐り始め、うんともすんとも言わない布に巻かれたキリストの遺体、嘘っぱちだと思ってはいたが本当にこのざまだとしたら、そのまましないですよ普通は。公に、ね、首切った首を壇上に並べるように、お前らの先生はこのざまだって言って、そしたらその瞬間にキリスト教は地上から消えたんですよ。それができなかったと。だから 弟子たちが盗んだんだってありえないことを始めた。こんな嘘話と思って調べたのがベンハーという有名な名画といわれる映画を作った人ですよ。あの人は世界中からキリスト教を抹殺しようと考えたんです。ほんでイスラエルまで行ってあらゆる書物を調べて、大体復活なんかありえないから復活崩せば全部崩れると思った。ところが当時のローマのいろんな規則、兵隊の状況などなど調べれば調べるほど、弟子の手の中にもなく敵の手の中にもなく、唯一の合理的な解釈は本当に復活したキリストを弟子たちが見たからこそ、火炙りになっても十字架に貼り付けになっても命を惜しむことなく彼らはキリストは復活したと言い続けたのだとしか解釈のしようがない。そこで生まれた本からの映画がベンハーという映画でありました。しかし私たちは当時生きていなくても、そこまで調べなくても、イエス様が復活したからここに教会がある。世界中に3人の1人はキリスト教ですが、どこに行っても教会がある。どれほど叩き潰そうとしてもこの復活したという信仰は消えなかった。先ほど報告で副牧師、ごめんなさい、4月からは牧師と呼ぶようになるんですが、今日はまた副牧師でいいんですが、副牧師先生が会津に行きまして、私も思ったんです、ああここから始まったんだっけなって。会津に寒さの中、あっちからこっちから、私は千葉県から行って3月15日そこで結集した人が60名だったのか70名だったのか50名だったのか知りません、みんな心も体も震えていたと思います。いやよく復活したもんだなって。私いろんなとこ行くと、先生のインタビューを聞きましたよって言われるんです。何のネット上で流れてるか分かんないけど、多分韓国系のインタビューを受けた時に、私たちは必ず復活しますって言ったそうなんです。私はあまり記憶にないんですね、どうもやつれていた状態で、だけど絶対復活しますと、本当に復活するってそこまで思い描いてなかったと思います。だけど会津に行って、教会も教会堂も組織も何もかにも運算無償してしまって、誰がどっから見てもついえ去ったと思ったでしょうが、いや会津チャペルからこの翼の教会、確かに復活の教会、復活の教会って外から来た人は言うけど、本当によくぞ復活したもんだなって。広島も70年は草木は生えないと言われたけど、70年など待たずにみるみる復活して、皆さんこの教会も復活の教会ですよ。で私は復活というと、この間納骨堂でお祈りして、建物だけの復活じゃないんです。改めて、その納骨堂でお祈りしながら、あの人この人思いを寄せました。ある人はもう喉に穴開けて言葉が出ないで、そして最後まで指で信仰告白してました。天を指さして、私は今から天に行く、復活するんだ。ある人は口で、口を読むわけじゃないけど、アーメンアーメンと、声は出ないですよ、だけどアーメンアーメン、私は立派な信仰告白だな、何がどうなっても信仰告白が曲げないと、アーメンアーメン。そして特に私はあの教会に24、5歳の時に呼んでくださった一人の姉妹、もう何回も話してるから、何回も聞いてる人もいるし、初めて聞く人もいると思います。いくつかのがんの病に侵されて、リンパまで転移していて、このいわきの病院で手術する、その直前に、進行というのは計算じゃないから、もう自分はこれで終わるんじゃないかと思ったんじゃないかと私推測しますよ。もう深刻ながんだったんでしょうから、でこのままじゃ死にきれないと思ったんですよ。私に神様何という恵みをしてくださったか、なのに私は何のお返しもしてないって、いやお返しした、です。私から見れば、時間を捧げ、財を捧げ、ありったけを捧げ、だけど彼女としてはまだまだこれではね、納得いかないと。神様が十字架でしてくださったことに比べて、ご主人が最後は、僕もイエス様信じてるから心配するなと、イエス様を信じて告白して、そして家族にしてくださった恵み、このこと考えたら、なんで自分はここにお嫁さんに来て、信仰持っちゃダメだって言われて、昔の古い家でしきたりも厳しくて、聖書も取られて、お祈りもできなくなって、それでも諦めきれずに、そしてひたすら使えて使えて、社長の奥さんとしてゴミ一つ工場に落ちないように、夜中に何十人分も食堂に食事を出すようにして、あまりのけながれさに、そこまでして教会行きたいかと、だったら行けと、お姑さんが初めて半年後に口聞いてくれて、よかった、最初から火の中通ったから、最初から厳しい中通った方がいいんです、そして私にはイエス様が全てですと。そうしてそれから何十年もして、ご主人も救われて、がんになって、その時 小高っていうところのさら地を捧げたんです。私裏事情を知っています。今みたいに知恵がなかったのでいろいろ税金もかかったんです。半端じゃない税金もかかった。捧げてなんで税金かかるのって、お金も払って土地も捧げて、これで自分の命が閉じても悔いがないように神様にやるだけやりたいと思ったでしょうね。けど迷いがあったんだそうです。本当に良かったかな、そそくさと、こんなとこに、こんなとこって言ってもプラットフォームのど真ん前だからいい土地でしたが、だけど私の思いでこんなふうに捧げてよかったんだろうかって一抹の不安があったんです。ほんで一人でその更地 のご自分の名義の土地に立ったらイエス様を見たって言うんです。だから私はその先は変なことを聞かなきゃよかったなと思うけど、時は聞いちゃったんです。後ろから見たんですか、前から見たんですか後ろ姿だったって。髪はどうでしたかって余計なこと聞かなきゃいけない、長い髪でカールがかかってたっていうんですね。まあさすがにその辺で私もこれ以上余計なこと人間臭いこと聞くのやめようと思ったんですが、とにかくもう涙が出て止まらなかったって。イエス様が一緒だって、これから病入院して大手術をして生還できるかどうかも分からないと思ったでしょうね。だけどあれは神様のご配慮でした。いたら大変です、建築が始まってお茶出しなのなんだのって気遣うから。だから病院に行って手術している間に、まあその時いた教会の人も感動して、私たちは別の街道を建て始めていたんですが、全く非常識ですが、全くこんなことは非常識なことだって言ったら何が信仰かって、計算が信仰かって、計算じゃない。イエス様も計算なしに十字架に来たから、私たちも計算しないで答えようじゃないかと。で感動した人はそれに献金をして、そして退院したらそこにノアの箱舟風の教会堂が建っていたんですね。私これは神様のご配慮だな、入院する前にイエス様が会って、そして姿形を表して、そしていつ召されても復活するんだという信仰をいただいて、そうしたら復活を象徴するようなノアの箱舟の十字架を手で持ち上げて高さ10メーターの箱舟に乗れば救われると昔から言ってたでしょ、こんこん切々に。だからあなたもここに来なさいという教会堂がプラットフォームの真ん前に立った。でその人が召される日がやがて来ました。召される前、私と一緒にアメリカに行って、彼女が証しをして教会が通訳をして、アメリカの皆さん、私は宣教師が日本に来てくれてクリスチャンになって本当に良かったって、私は体に今4つのがんが転移してあるけれども本当に死の恐怖がないんだって、これはイエス様がくださった恵みですと、このことを教えてくださった宣教師がそこに座っていますって、もう引退して年取った宣教師、涙で目がうるうるしていたように私には見えました。ああ、この一人の日本人の女性に出会っただけでも、奥さんを亡くしたんですが、その宣教師は奥さんを亡くしてでも日本に行って宣教してよかった、この一人の真実な信仰を告白する女性がに出会っただけでも悔いはないという涙に見えたんです。そして彼女の最後の証はちょっと変でしたよ。だから白人のアメリカの皆さんもイエス様の本当の復活の命の力を知りたいと思う方は、私みたくがんになってって言ったんですよねそしたらがんになったら本当に大事なものが何か、本当に命が何か分かりますって。ほんで日本に帰ってきた。ほんでいよいよ具合悪くなって、日曜日の午前3時5分でした、亡くなったんですね。で役員の人が集まる人が集まって、彼女のご遺体の心臓に手を置いて、彼女はもう思いの丈を時間も財ももう捧げるだけ捧げて、最後の高揚をひと葉のように何ら悔いはない、命は完全燃焼しました、見事に天の御国に凱旋しました。ハレルヤアーメン。実はその前に土曜日に私行ったんです。そして声がもうなかった、ただ目が開いてたけど、俺聞こえてるのかな、分かるのかなって、確か2つ話したんだ。私はあなたに呼ばれてこの大熊にある教会に来ましたと、本当にあなたに育てていただいて、そしてお母さんのように、あるいは妻のように本当によく祈って支えてくれたんですね、そのことを話したんです。そしてもう一つ話したんです。本当にあなたは贅沢なクリスチャンだと思いますって、これは本当に出前ですからねって、召される直前まで賛美歌を牧師を連れてきて聞かせて、副牧師も行ってですよ、何人かで行って、最後の最後まで出前をさせて、なんて贅沢な神様に愛されたクリスチャンでしょう。目に涙がスーッと、私は湖のように見えたんです。透き通った湖のように、ね、もう小賢しいことは何もいらないって、ただイエス様と私だけ、これからはイエス様は私にこんな素敵な人生地上の生涯くださって、街道も立って何ら思い残すことなく、今からは天の御国に今参りますって。私あれを見た瞬間に、あ、人生ってこれだなって、いつ召されてももう十分、もうやるだけやった、神様の前に何ら悔いがありませんと、そして やがて彼女の前に立った時に、私こそ彼女を牧会させていただいた教会の牧師でありますと胸を張って言えるようになるだろうかって、他のことは大したことがない、何年生きようが、あるいは何かいいことがあろうがなかろうが、それよりも神様の御前に立った時に、これほどの姉妹を教会を牧会した牧師は誰かと言われた時に、いや恥ずかしくて立てないな、信徒でもって言ったら信徒に叱られますが、ここまでやるかって、だったら働き人もイエス様に同じ命で復活のイエスに応える信仰の歩みをすべきではないか、納骨堂に行ってそういう方が眠っているんだって、私たちはそれを継承しているんですね。イエス様は死んで復活して、そして聞いた人がみんな悔い改めてあなたにお従いしますと言って、その流れの中で私たちは今日喜びのイースターを迎えています。今日は復活信仰が源です。そして今日は喜びの日です。じゃあごめんなさい、念のため60引用箇所出しますと、聖書で最も大切なことは何ですか。聖書が示す通りイエス様は死んだこと、4節出してください。それから葬られてよみがえったこと、3日後に、日曜日、今日です、5節出してください。それからたくさんの弟子たちに現れたこと、6節出してください。12節だけじゃない、500人以上ですね。もうすでにイエス様に出会って亡くなった人もいます、7節出してください。そして最後に私たちにも現れた、8節出してください、ね、私にもイエス様が現れてくれた、私たちもそういう信仰です。じゃあ引用箇所の最後の70も出してください。はい、じゃあ今日これから受けるバプテスマは復活信仰を告白している一番良い式です。じゃあ確認のためローマ6章4節読みましょう。はい、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように。次の5節過ぎてますか。はい、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。死と葬り、水の中にこれからバシャンと寝ます。自ら上がって腕組みをして花嫁なるキリストと今までにとらわれない全く新しい心で全く新しい一歩を踏み出すんですと、死と復活を表しています。じゃあ最後に41節を読んでお祈りをしたいと思います。今日の箇所の41節イースターは喜びの日、私たちは喜んでこれからのバプテスマ式をお祝いしましょう。じゃあご一緒に41節読みましょう。はい、それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。今日のルカが記した聖書の箇所、それぞれ心に留まったところを思い巡らしましょう。世界中が喜びの日として迎えるイースターです。最後は死で終わるのではなく、死を打ち破ってイエス様はまず初歩として最初の開花宣言のように罪を十字架上で許し、罪が許され清められ、誰でも復活の命をイエス様のようにいただいて、最初の一つのつぼみが開花して次々と開花するように、私たちにもその復活信仰が伝えられました。受難週の十字架とイースターの復活と、それを聞いて悔い改めることにより、私たちは喜びの日を今日迎えることができました。もう一度、私たちの罪のためにイエス様は十字架で全ての罪汚れを許し清め、イエス様が復活をもって示された同じ命を 私たちに与えてくださる希望をしっかりと告白し、たとえ何者もこの喜びと希望に差し替えることはできないと、それぞれ告白し、神様に感謝したいと思います。それではピアノを少し大きめに弾いていただきますので、イエス様に対する感謝、また神様へのさまざまな告白、そして今日これからバプテスマを受けるお二人の方の前途の祝福のために、また延期されましたが、またいつかバプテスマを願っておられる方々にも続けて導きがあるように、その他どんなことでも、レイ君の退院した後のこと、入院中の森さんたちのためにもお祈りしたいと思います。自分自身の1週間、自分の健康、家族の祝福もお祈りいたしましょう。それではどんな言葉でも結構です。声に出せる方、声に出してご一緒にお祈りを捧げましょう。ハレルヤ。天のお父様、感謝します。神様が私たちを愛して、イースターの喜びをくださいました。どうか私たちが悲しみに打ちひしがれることなく、乗り越えして、殻を打ち破るように復活の喜びを告白し、そして宣言できるようにお導きください。レイ君が退院できる知らせも感謝します。天のお父様、2人のバプテスマも感謝します。今日いろんな事情で延期した兄弟姉妹も、次回受けようと思っている方も、続けて導いてくださるようによろしくお願いいたします。天のお父様、今日来られた方々の健康を祝し、お仕事を祝し、ご家族を祝福してください。森さん、生ためさん、どうか体力を強めてください。レイ君の退院も感謝します。よろしくお願いします。お祈りいたします。ハレルヤ。天のお父様、私たちはさまざまな出来事の中で心疲れ、重荷を負い、どこにも希望はないかもしれないと思っていたのに、イエス様の福音を聞き、死を打ち破る復活を聞き、信じる心が与えられ、悔い改めに導かれ、ある人はバプテスマを受け、今日二人の姉妹はバプテスマを受けます。天のお父様、ご復活を本当に感謝します。私たちに、全然違う出所、源から変わることのない喜びを、歌をお与えくださったのでありがとうございます。今日ここに来られたすべての方を復活の喜びで満たし、復活の希望であらゆる困難を乗り越えて立ち上がり、祝福の中を歩まれますように、健康を祝し、お仕事を祝し、ご家庭を祝福してください。私も明日から出かけますが、教会員の皆さんの祈りに支えられて素晴らしい旅となるようによろしくお願いします。私の後に続いてご一緒に同じ言葉で祈りましょう。天のお父様、感謝します。イエス様が復活されたことを信じ告白します。私も復活の希望、天国の希望、与えられたことを感謝します。もう一度心の真ん中に一番大切なお方として、復活の主をお迎えします。私の人生を新しくしてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。